週刊ファイブファイブファイブ。
時刻は4時33分です。HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。変わっては夕刊ファイルです。今日のゲストコメンテーターは北海道大学法学部助教授の遠藤健さんです。では今日の夕刊ファイルテーマはこちらになります。アメリカと北朝鮮が接触、瀬戸際なのはどっち？
北朝鮮の核開発をめぐり関係各国の動きが目まぐるしくなってきました。先日アメリカと北朝鮮の政府当局者が5ヶ月ぶりに接触し、北朝鮮を主権国家として認め攻撃する考えはないとするアメリカ政府の立場を伝え、6カ国協議へ復帰を促したことが分かりました。北朝鮮が核実験を準備しているという情報が飛び交う中で、関連国の対応が極めて難しい時期に来ています。核兵器をちらつかせる北朝鮮の瀬戸際外交に対抗する手段はあるのでしょうか。国際政治が専門の遠藤さんと一緒に考えてみましょう。
はい、ずっと膠着している6カ国協議、そして、アメリカと北朝鮮の間もそうだと言えると思うんですが、19日のことでした。アメリカと北朝鮮の政府当局者が今月の13日にニューヨークで実務レベルの接触を行ったことを明らかにしました。これアメリカ国務省の当局者が明らかにしたものです。アメリカのデトラニ朝鮮半島担当大使が北朝鮮の国連代表部を訪れて北朝鮮を主権国家と認定、アメリカが攻撃する意思がないという立場を直接伝達したということなんですね。アメリカと北朝鮮の接触は、昨年の12月以来5ヶ月ぶりのことだと。それも今回のこの接触はアメリカ側の要請により実現したということなんですが、ずっと動かないでいたこの両国、そして、6カ国協議もそうですけれども、そこに新たな動きようやく出てきたかなと思うんですが、
そうですね、
その中でアメリカ側が北朝鮮を主権国家と認定する、
はい、
これ今までにない、言ってみれば大胆な発言と言いましょうか。
主権国家として、認めるっていうのは、似たような表現を昔ちらっと言ってたことあったんですけど、ここで認定という新しい言葉で攻撃する意思がないということを保証するのだと、主権国家なんだから国際法上攻撃はできないということで、これだけでアメになるのかどうかちょっと分かりませんが、一つのアメ玉を見せているということだと思いますね。
なぜここに来てですね、そういったアメ玉を投げた変化が出てきたんでしょうかね。
そうですね、やっぱり中期的にはこの1年6カ国協議がやっぱり開かれておりませんので、これはもう拉致が開かないと、手詰まり状況があまりにひどいので、それから短期的にはこれやっぱり4月からですね、まことしやかに言われている核実験が行われるんじゃないかというような、ニュースが回ってますね。これどこから出てきたのかまだ分かりませんけども、そういう短期的な状況もあってこの飴玉になったんだろうと思いますね。
で、今核実験という話がありましたけれども、その北朝鮮の核実験、来月にもなんていう話もありますが、北朝鮮はどこまで本気なんでしょうかね。
いや、これはやっぱ核実験をしますと、インドパキスタンの時もそうですが、経済制裁というのはもう当たり前になっちゃうと思うんですね。で、それ以上のことが起きる可能性が高いので。
それ以上のこと、
いや、それはその、海上封鎖、あるいは中国と協力して、もっと北中朝国境を封鎖するとかですね、いろんなことになってしまうので、これは北朝鮮にとっても非常にリスクが高いことになると思うんです。そう簡単にはできないし、なっちゃったら大変なことになるというふうに思った方がいいですね。
そうなると、確かにですね、今日なんですけれども、中国がロイター通信とのインタビューで、北朝鮮が近く核実験を実施するのではないかとの観測について、確たる証拠はないと述べ、実験の兆候はないという見方を示したということなんですね。中国がこの実験を明確に否定したのは初めてじゃないか、今年4月以降ということなんですが、中国がやはり関係としては近いと思うんですが、中国からこういう話が出てくる、それを考えても北朝鮮はやはり実験はしない。
いや、これは分からないですね。こればっかりは北朝鮮というのは本当にやっぱ情報が乏しくてですね、これは韓国も中国も確たる証拠はないと、しかし確たる証拠はなくてもやる可能性は別にないわけではないの で、これは可能性はゼロではないとは思いますね。中国は 緊張関係を煽らないためにもこういうことは言わざるを得なかったんじゃないかと思いますが、はい、
でまあ、今回アメリカがこうして、まあ、アメをこういくつかこう出してきているような状況ですけれども、はい、あのかつてもですね北朝鮮との関係でいくと、何回かこう飴玉のようなものを出してる、
そうですね、
しかしまたそれを逆にこう利用してと言いましょうか、悪用してと言いましょうか、そういう流れがこう何回も何回も繰り返し起こってますよね、
はい、
また今回もひょっとしたら将来そういうことになってしまうんじゃないか、
いやその可能性はやっぱり、あの金正日体制が続く限り残念ながらあると思いますね、であのただしこの、よくニュースを見ますと、あの、はい、デトラニ特使はあの二国間協議にも極めて柔軟に応じると、まあ、六カ国協議に北朝鮮が戻ってくればですね、米朝の間の対話、二国間対話にも極めて柔軟に応じるっていうことを言っているので、はい、これはあの本気で飴玉を投げる意思はあるのだろうと、でただしその飴を北朝鮮が甘いと思うかどうかまたちょっと話は別なのでありまして、でこれはあのもうちょっと見ないとわからない、ただしあの新しい動きであることは確かですね、であのアメリカも北朝鮮もですね、その両方ともこう軍事的なオプションにしてもソフトなオプションにしてもこう両方とも手詰まりなわけですから、この、あの新しい動きどういうふうになっていくのかはあの注目に値するというふうに思いますね、
まあ、じゃあどっちが瀬戸際にいるかといったらどうなんでしょうかね、
それはあの対極的には北の方が、あの瀬戸際にいるんだと思う、あるいは瀬戸際を自分でこう作り出しているわけですね、はい、あのどちらかといえばそういうことだと思いますが、はい、
そして最後にじゃあその、まあ、肝心だと言いましょうか、6カ国協議ですけれども、これに北朝鮮は復帰する見込みというのは
どうですかね、これは主権国家として認めるというのはある意味で、はい、まあ、ある意味で当たり前で、それで、まあ、その結果攻撃はで国際法上できないわけですから、はい、それをその彼らがもともと求めていた不可侵条約と同等のものだと、内実が同じだというふうに認めるかどうか、はい、まあ、飴玉を甘いと思うかどうかというのが分かれ道なんだろうと思いますね、
じゃあ今後ももうちょっとこれ注目して、
そうですね、
まだどっちに転ぶかちょっとわからないというような状況でしょうかね、
そうですね、おっしゃる通りですね、
はい、今日のゲストコメンテーターは北海道大学法学部助教授の遠藤健さんでした。遠藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は小沢昭一さんの登場です。